顔がね全部は見えないですけれども皆さんの笑顔が浮かんできます。あなたを愛して愛して愛しておられるイエス様がこの真ん中にいてあなたを祝福しようとしておられます。この祝福から漏れる人は一人もありません。イエス様に感謝しましょう。聖霊様を歓迎しましょう。はいね、ちょっといろいろ難しいですけれども、今日は命の回復ということでね共に学びたいと思いますが、イエス様がこの真ん中にいて本当に一人一人を祝福してくださいますよ。アメンですか？アメンですよね。これから メッセージの御言葉を読んでいきたいですけれども、使徒の働き9章の36から43節新改訳の3番です。これは3つのことを学びますけど、2番目に学びますが、最初にこれをお読みします。使徒の働き9章の36節から43節ヨッパにタビタ、ギリシャ語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死んでですね、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて人を2人彼のところへ送って、すぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると彼らは屋上の間に案内した。ヤモメたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ペテロは皆のものを外に出しひざまずいて祈った。そしてその遺体の方を向いて、タビタ起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちとヤモメたちと叫んで生きている彼女を見せた。このことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。そしてペテロはしばらくの間ヨッパで川なめしのシモンという人の家に泊まっていた。良い技と施しをしていた。今日の学びは、どのようにしてイエス様をみんなが知って信じて広がっていったかということをね、学んでいきたいと思います。一つ目にね、癒し、私たちね、癒してくれ、私もね、本当に入院していましたけど、今このようにね、助けを受けたりして、いろいろ行動できていることを感謝します。チューブの癒し、さてペトロはあらゆるところに巡回してね、回って、そして、ルダに住んでいる生徒たちのところへも下っていった。ルダってね、エルサレムの北の方に位置する町で、今のイスラエルの国際空港の近くにあります。エルサレムを離れて 巡回して信じる人々のところに行ってミニストリー伝道を行っていました。33節、今何が流れてますかね、これは8年の間も床についていたアイネアという人に出会った。彼は中部であった。ペトロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるので立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。ルダとサロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返った。8年間もね、寝てたんです。その人が立ち上がれってイエス様に言われたら立ち上がったんですね。みんなびっくりしましたよ。私もここを読んで本当にびっくりしましたけど、中部で思い出すのはイエス様が中部の人を治された出来事がありますね。ペテロはイエスが行われたこと目の前で見ていましたから、このように自分に今も生きて働いておられるイエス様によってこの病を治すように導かれたんでしょう。この地域はね、異邦人が異邦人について先週ね、富谷先生からお話しいただきましたね。異邦人ってユダヤ人じゃない人ね。でそれでもいろいろありましたよね。ペテロはユダヤ人だけに囲まれていた関係から離れてね、異邦人の人に伝えようってそういうところへこう行きましたね。ちょっと時間が少ないですので、中部の人の癒しはそのぐらいにして次進みますけど、ですね、ヨハネの4章の43から54とかありますけど、遠距離の人の癒しですね。47節、この人はイエスがユダヤからガリラヤに来たと聞いてイエスのところへ行って下ってきて息子を癒してください、息子を癒してくださるように願いました。息子が死にかかっていたからです。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。あなたたちは印や不思議を見ない限り信じない。イエスは彼の心の内をご覧になってね、彼の信仰の弱さを指摘されました。それはね、王室のヘロデ王室の役人ですから、その人がイエスに言いました。主よ、どうか私の子供が死なないうちにね、下ってきてそしてください。イエスは彼に言われた。帰って行きなさい、あなたの息子は治っています。その人はイエスが言われた言葉を信じて帰路に着いた。あなたの息子は治っています。見てください、彼は今印ではなくイエスの言葉を信じて家に帰りました。あんたたちは印不思議を見ないと信じないと言われたのに、今度はね、彼は印ではなくイエスの言葉、あなたの息子はもう治りました、イエス様のいろんな印不思議を見ることからイエス様を信じないで印不思議を見ていたことから、イエス様の言葉を信じて家に帰り、言葉を信じる者へ変わりました。 彼が行く途中、そのしもべたちが彼に出会って、息子が治った。そこで子供が良くなった時刻を聞いたんですね。いつ良くなったと尋ねると、昨日の7時に熱が引きましたと言った。それで父親は、イエスがあなたの息子は治っているとおっしゃったその言葉を信じたんですね。イエス様の言葉を信じました。彼自身と彼の家の者が皆信じました。王家の王室の役人は自分が信じたことにさらに確信を得てですね、今までは印不思議を見ないと信じなかったのに、今度はイエス様の言葉、イエス様を信じるようになりました。こうしてイエスが語られた時刻に、男の子の病気が本当に治っていました。それで、ヨハネはこれをね、第二の印と言いました。第一の印は、最初にね、カナで、ね、水が葡萄酒に変わったの、第一の印。第二の印はね、信仰を持ったから、言葉によって、言葉を信じたから、イエス様を信じたので、これを第二の印として信じました。あなたはどうですか？なんか治ってそう、なんとかでありそう、あ、治ったわ、それで行動しますか？そうではなくて、御言葉を読んで、あ、これこれは癒される、この人はこうだと思って信じますか？私が好きな好きな大好きな御言葉はあります。御言葉もいっぱいいっぱい好きですけど、本当に好きで大好きで、御言葉をとうとう書いて飾っています。一緒に読みましょう。はい。もし信じるなら神の栄光を見る、ヨハネの11のあのあたりですけどね、この話はですね、実はですけど、イエス様とまた、イエス様が好きな、マルタとマリアとマルタとマリアとラザロ兄弟ですね、両親が出てこないから子供たちだったんですね。で、マルタが一番お姉さんね。そしてイエス様が離れてますから、イエス様に連絡を入れました。ラザロが死にそうです、すぐ来てください、すぐ来てください、なかなか来ない、待っても待っても来ない。そしたらなんと1日待っても来ない、2日待っても来ない。でとうとう来られた時は、死んでいたんですね。死んでいた。4日目にイエス様が来られました。お姉様のマルタはね、もう死んでいます、もうみんなで葬って4日経ってます。あんなに言ったのにもう死んでます。だから何する必要もないとは言わなかったけど、イエス様はそこに行ってね、そしてこのね、御言葉が好きなのはね、40節、イエスは彼女に言われた、もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた、父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。まだ見てないですよ。 ラザロが生きてるのは見てない、死んでるのも見てない。今とあの、この穴を掘ってね、穴横穴みたいなところ。でも私の願いをあなたが聞いてくださったことを感謝します。富谷先生今日もおっしゃいましたけど、先取りの感謝です。イエス様も先取りの感謝をここでなさってるんです。私の願いをあなたが聞いてくださったことを感謝し、42節ね、私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。祈ってますか皆さん、祈ってますか。祈ってることをイエス様が聞いてくださってることを私は知ってます。だからこのことを祈っても聞いてくださるって信じたんです。アーメンですか。祈りましょうね。そして、あ、聞いてくださった、感謝します。また祈りましょう。聞いてくださった、イエス様が、天のお父様がいつも私の祈りを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したんです。もうあなたが私の願いを聞いてくださったから、ラザロは生きてるって知ってるんだけど、でも周りの人が私を、イエス様を、天のお父様が使わせてくださって、みんなが分かるために私はこうするんですって言って大声で叫ばれました。ラザロよ出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま、コトコトね、全部巻かれてるんだから、もうやっとですよね。そうやって、来て、彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた、ほどいてやって帰らせなさい。祈りましょうね、いつも。そして聞いてくださったかどうかね、聞いてくださったね、あなたも癒されたね。あの人今見てないけど本当に聞いてくださいね。だから聞いてくださる人だっていうのを知ってるから、私たちは先取り感謝できるんですね。それでよく私たちは先祈りをして、そして聞いてくださることを先取り感謝しました、もうそれも言ってね、あの祈ってますね。そうすると聞いてください。はい、これ祈りのね、先取り感謝の祈りでしたね。で、さっき読みましたところ二つ目ですね。これは死者のよみがえりですね。ヨッパに旅た、ここ嬉しいですよね。旅たギリシャ語でドルカス。うちの教会でね、何かのこのグループ立ち上げたのはドルカスが先なんですね。で、ね、いろんなことをドルカスドルカスと言って、やりましたね。ところが一生懸命いろいろドルカスさんがねやってくれてたのに、死んでしまった、彼女が死んでしまった。人々はその遺体を洗って屋上に置いた。でペテロがね、ヨッパにいるっていうの、その近くにいるっていうのを聞いて、すぐ呼んできて、タビタは死んで、ドルカスは死んで、人々はもう泣いてる、泣きでくっていたね。イエス様が、こういう場面をちょっと聞いたことありますよね、他のところでね。イエス様がヤイロに連れられてきて、そしてヤイロ、娘が死んでるのをご覧になった場面ですよね。イエス様、ペテロと、違う場面ね、ヨハネとヤコブ、それを連れて行って、そして自分、その、ヤイロさんの家族の人と、その家族以外の人はちょっと出て行きなさいって言って、タリタクミ、つまり少女よ起きなさいとイエス様がおっしゃったら、起きたね、癒された。命が与えられた、死んでいた人が生きた。すると タリタクミって言われると、彼女は目を開けペテロを見て起き上がる。今度このタビタには、ドルカスさんには、タリタ起き上がってっておっしゃいましたね。ヨッパの中に知れ渡って、そのことがね、多くの人々が主を信じました。主を信じるためにいろんなことを印を修行した。印を修行してくださったから信じるのではなくてね、主をね、いっぱいいっぱい、みんな神様本当はみんなを救いたいわけですよね。でそれが分かるように、人々が分かるように、人々が信じることができるように、印を修行してくださった。このことがヨッパ中に知り当たり、多くの人々が主を信じた。もうドルカスさんのことみんなが知ってるから、その人がこうだったって言ったら、もうみんながね、知れ渡って、主を信じることができましたね。何時までかな、三つ目、読みから買い戻された魂。読みからね、人が富を持てば力を持ちます。そして力を持っている者が自分の悪事を隠すために弱者の中に注釈で、詩編の49編のね、13節から21節。富は命を買い戻すことはできない。人はたとえ全世界を手に入れても、まことの命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すためには人は一体何を差し出せばよいでしょう。マタイの16の26にありますけどね、ラザロと金持ちの話を思い出しますね。死んだ後、私たち死んだ後ですね、天国と地獄がありますよね。で天国、最終的に天国と地獄に行くんですけど、その間に、読みハデス、読みとも言いますが、ハデスとも言いますが、そこに行ってちょっと待ってるんですね。そして最終的にですよ、もう最終は近いですよ、イエス様の再臨の時にね、そうなんですけど、悪魔はね、もう即あれしたら地獄にパッと落とされるとありますけど、そのハデスでね、ハデスでラザロがいるアブラハムの懐、ラザロも死んだ。そして貧乏の ラザロさんね、さっきの ラザロさんとは違ってアブラハムの懐にいるのが見えたね。このラザロがね、死んで読みに行った時の話が書いてあるんですけれど、そして、そのアブラハムの懐にいる人は楽っていうかね、祝福があるんですよね。で、そこにいないでこういる人は、いろいろあるんですけど、金持ちはね、金持ちはやっぱりみんな読みに行ってるわけですけど、金持ちとそれからラザロは貧乏ね、そして食べるものもないぐらい、人々偉い人が 捨てる、うん、犬の、うん、あれなんか食べてる人だけど、それで、その金持ちはアブラハムさんの懐にいることができない。だからアブラハムさんの、うん、自分の家に帰ってですね、誰か私のあれを自分の家に帰って、大変だからあのアブラハムさんの懐にことはできるように言ってくれって頼むんですよね。そしたら、うん、教えました。アブラハムはそれでも兄弟たちは信じない、私の懐に行ってくれって言っても信じない、生きてる間にね信じない。たとえそのラザロが生き返ったとしても信じないでしょう。生きてるうちに信じない人は死ぬ前とかそういう時、生きてるうちに信じましょうね。アーメンですか。あなたの家族、親族、友人、もう全ての種族の人に言いましょう。生きてるうちに信じなかったら悪いところに行きますよ。信じているかどうかね。人はですからお金持ちなんだけど、うん、でも人は兄弟をも買い戻すことはできない。魂は金銭よりももっと尊いものです。あなたが行くところの魂、みんなが行くところの魂、それはどんなお金よでも買うことができないほど尊い。誰が買うことができるかな、ね、誰か買うことができるのね。私たちの魂を誰か買うことができる。だけどどんな、たとえこの地球全部のお金を積んでも買い戻すことはできない。読みから買い戻される魂は誰でしょうかね。それはイエス・キリストの流された血潮ですね。それをいただくならば買い戻すことができます。非常に大切な教訓ですが、愚か者、神を知らない者は死んでそれおしまいですよ。死んだらおしまい。しかし素直な人ね、神様に信頼している者は死んで終わりではありません。永遠の命を持ちます。死んでもよみがえりますね。アーメンですよね。神は生きている者の神であられ、私たちは必ずよみがえらせて、そして神の国においてキリストと共に、もっとすごいこと書いてある、統治するのですとあったり、いろいろありますね。恐れるな、人が富を得てもその人の家の栄誉は増し加わっていても、何一つ持っていくことができない。どんな金持ちの人でも持っていくことはできないと、このね、でもこの世のことを一番大事に思って、受け継いでる人たちは気をつけなさいよ、ね、だから、言いましょうね。ちょっと時間がねあれなんですよね。はい、お祈りいたしますね。思った以上にたくさんの人が来ておられますね。感謝です。そして本当にみんなね、イエス様を信じましょうね。信じてそうすると栄光を表してくださるし、祝福してくださるんですよね。そういういろんなのを見たから信じるのではなく、信じてそしていろんな人に伝え、そして 今日はペテロさんの話しました。いっぱいいっぱいいろいろありますよね。いろんな人がありますけど、ペテロさんの話をしましたけれども、今お話ししたのはあなたのこと。ペテロさんはイエス様から選ばれ、そして今も話したようにいろんなことをしてくださって、みんながそれを通してイエス様を知ることができましたよね。あなたはイエス様によって選ばれ、そしてイエス様によっていろんなことを用いて、あなたが多くの人がイエス様を信じるように、御言葉を信じるように、あなたを用いてくださいますね。今日お話しした人のようにね。雨ですか？じゃあお祈りします。ハレルヤシャバラリアリカラマサンダララリアドリアラマオーアロスパラクレイトサロスパラ。全知で全てのことをご存知で、癒し主であり救い主であり、本当にいつも共にいて守り、天の御国に迎えてくださる主よ、あなたのお名前を感謝します。三位一体の神様を感謝します。今本当に苦しい中にいる人、全ての人を守ってください。主よ、私たちは天国に行って天国での交わりがあります、私この今思ったよりたくさんの人が来ておられて本当に嬉しいです。天国で共にお会いして交わりをすることができますから、ありがとうございます。先取り感謝します、楽しい楽しい天の御国の生活が始まりますが、この天上の障害を思うときに、私たちはこの地上の生活を一層意義深く、また愛と奉仕に捧げるべきだと思います。しかしもしその時天国で互いに語り合う楽しい思い出が何もなかったら本当に悲しいです。それがいっぱいいっぱいあるように、この地上に生かされている間に固くイエス様を信じて、人々を愛して、良き証をして、天国を目指して、この道をさらに進もうではありませんか。私たちの家族、友人、日本人、他国の人、他の部族の人、本当に今どこの国も本当に苦しんでいます。主よ、どうぞ私たち今日お聞きくださったお一人お一人も、主よイエス様を信じました、そしていろんな人に伝えることができますから、どうぞお持ちください。全てを感謝して、いろんなことあなたがしてくださることを、実を結ぶことができることを先取り感謝して、イエス様の尊い名前によって感謝して感謝して感謝してお祈りします。アメン。